注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤祐一でございます。
いやー、今日が9月29日火曜日、明けて、まあ本当
29日
ですね。
29、28じゃない、
あれ28か、
28になったんじゃない。
28でした、
うん、そうです、そうです。
目が老眼で近くがよく見えない
本当ですか。なんかさ、俺もさ、俺だって98年からコンタクトにしてるんですよ。
あ、そうなんだ。
で、それまでのね、前96年ぐらいからメガネかけて、うん、なんか自分がどういうあれなのか分かってないわけ。なんか禁止だから話だからなんだかようあんないけど、
うん、
で、ずーっと同じでいいわけないですよね。
そうですね。
うん、だからやっぱり、なんかね、最近はね、遠くのものが全然やっぱ見えなくなってきて、
うん、
意外と近く裸眼でもいけるみたいな感じに、うん、本読むときにこう、寝そべって本読むときに、コンタクトつけたままだとピントが全然甘くなっちゃってきて、
そうそうそう、
あれおかしいぞこれ。
近くがね、メガネだと見えないんですよ。
そう。だから一体俺はどうすればいいんだみたいなのが、ちょっとメガネちゃんと買いに行こうかなとか思ってるんだけど。
こうやる人もいますよね。ちょっと遠くに離して。
普段ね、離さないと見えないよね。で、コンタクト外すと、ちょうどよく近くで見えるっていうか。
俺はこのぐらいでやっとピントがいますよ。
あ、本当に。あ、めっちゃ、なんかすごいっすね。だから、でもね、信号とかね、行くとね、うん、もう12個ぐらい見えるわけ。あの、明かりが。あの、裸眼だとね、うん。うん。だから、まあ、要は乱視なんでしょっていう話なんですけど。
そう。う
ん、
だからね、28日でした。明けて28日。
あの、もう全然間違えますよね。そう、なんか、おかしい。なんかほら、買い物とか言っててもさ、こういう、ね、説明書きみたいなのがマジで見えなかったりします
ね。
うん、
何も見えないですね。
そうですよ。
あとね、黒がよくわかんない。黒いと、はい、もう形とかわかんないんですよ。昔は黒でも、例えばバットマンとか見ても、黒の中での形がこうわかる。今黒い塊に見えるんです
よ。本当に。それどういう感じだろう。
そう、だから、うんうん、黒い車とか見てもかっこよさが全然わかんない。
へ
もう黒だからね、もう買い物から黒いカバンとか、うん、もう黒を選択肢に入れないですね。
どういうこと？黒い
背景が黒い上に黒いものを置くと、うん、もう全部分からない。
真っ黒に見えるじゃん。
そう、真っ黒。
ああ、どういうこと？そういう黒、濃い濃紺とかはダメなんですか？
濃紺ぐらいなら、うん、あ、濃紺もダメですね。うん、だからもう黒はやめてほしいなって思うんですよ。
俺もそうなってくるのかな。
わかんないですけどね。他の人わかんない。
メガネ、まあメガネ買おうかなとは思う昨今という感じですけどね。
はい、
う
ん、まあそんなのとは全く無縁の若者たちのドラマです。
関係ないけどさ、そういえばほら、本土雑談ラジオが今日アップしてます
よね。そうです
ね。あれ聞いてたんですよ、冒頭の
あたり。あ、モンタナの目撃者聞いてくださいました。あ、本土雑談ラジオか。
本土雑談、本土雑談。あれで、はい、あれも割と夜遅くやってらっしゃいますよね。
あれはそうなんですよ。夜の9時、10
時ぐらいかな。
そう。だから、ズームで。
それ聞いてたら、
はい、
お子さん、下の子が起きてきたっつって、
そうそうそう、
あ、お、これは面白いハプニングとか、自宅でやってるとこういうことが起こりうるっていうのは、
そうそうそう、
で、バスマさんも、あれはもうよくあるんですか、あれって。
いや、
あんましない。
あん、録音してる最中っていうのは初めてですね。うん、
マスマさんもでもなんか慣れたもん、大した泡でもしないっていうか、あ、いいですよ、いいですよ、みたいな、ね。
あ、まあ、前もって子供が今日は来て中止になるみたいなことは、前からあったんですけど、やってる最中に来たの初めて
です。そうなんですね。あ、面白かったですね。あれ実際どれぐらい中断したんですかね。寝かしてくるねつって言ったら、
ね、
1回中断して
2,30 分ですかね。
あ、だからそうなんですね。まあ、じゃあ結構な時間中断してね。
そう、
これ中断って何待ちになるわけ。これ結構待つぞこれって
ね、
全然寝なかったら焦りますもんねこれね。
そう
そうそう、まあ、ほのぼのとしてよかったですね。あれあのまま小泉さんも寝込んじゃったりしたら面白いなとかね、思いながら聞いてましたけどね。
いやー、参っちゃいましたよ。変なこと言えないですね。変なこと。
いや、まあ、かわいかったですね、でもね。なんかね、起きてきてね。何歳って聞かれて、指で答えてるのも面白かったですよね。いやいや、見えてないからねっていうね。あれだけやっぱでも小泉さんが寝かすんですね、やっぱね、今ね。
あ、
こういうハプニング
で。そうですね。
とかなんとか。
はい。
聞いてましたよ。
ありがとうございます。
はい。
そしたら、3回目になりますね。
うん、そうですね。
フゾルミングたち、はい、7、8、9話を今日は 話していこうと思います、はいはい、なんかもうね、うん、その後の10、11と12、13 DVD 分かれてて、うん、全13話、はい、で11まで見てるので、はい、どの辺かよく分かんなくなっちゃった
分かんないわこれ、うん、ちょっとしばらく時間経つ
と、ね、あの、うん、やたら踊るやつが、
あの今回からえ何演出変わったとかねダンスシーン多用されてましたね、
トミーが踊ってね、
トミーあれなんかね
そうでなんか主要メンバーがみんなで
みんなで踊るみたいな、ね、
そう
なんていうかね、こう一部の終わりであんだけ大絶賛したその高一さんと、
はい、
本田さんがちょっとなんか情けないことになってるっていうね、この 第2部あれみたいな、
う
ん、ちょっと撤回だぞみたいな感じのね、うん、割と情けないことになってて、
まあ、人間らしくていいじゃないです
か、めっちゃ面白いですよねもう本田語録全部メモしたいぐらいの勢いっていうかね、いやーよかったっすよ、
そう、うん、そうなんですよ、
7話もねすげえ面白くてね、何の回かって言ったらあれよね、あの汚職っていうかその横流しして、
ああ面白かったな、うん、
あれめっちゃ面白いよね、あの岩田の、
うん、時藤三郎の、
そう岩田の商社の、まあ商売相手、まあ、今まで
課長さんがね、
現場の課長さんでね、資材課に行け、資材課でオーダーしてくれねえなら俺ん家来ても脈ねえぞってずっと言ってんのに、うん、まあしつこく岩田が通ってたから、あのまあじゃあほだされてよみたいなこと言って、じゃあ俺が直接資材課の話通してやるから500ワットの、ね、うん、3000ボルトのなんか
モーター
1機、ね、納品しろっつって俺が段取りしてやるよって、うん、まあほだされたよとか言ってんだけど、要はまあ自分の借金区のために、ね、個人で仕入れて横流ししようっていう、
う
ん、まあね、それまあいざ蓋を開けたらそうだったっていう感じだけど、今回まあこの場面ではまだね、そのなんかねオーダーしてやるからみたいなね、
う
ん、そういう回でね、正宮課長なんつってさ、割と2部の割と最初からずっとちょこっと出てきてて ね、まあなんかあるんだろうなっていうか、何せそのキャストもその岡本信人さんつって、はい、あのね、あれあの人わかるでしょ、さ
すがわかります、うん、名バイプレ
イヤー、ね、俺ねあの人超大好きで、
あ、そうなんだ、うん、
それこそ長渕ドラマにおなじみの人で、
ほう、
親子ジグザグでも忘れられない役やってたんで、ね、あの人が超大好きで、俺は本当演技うまいなって人ね、そうなんですよ、まあ、何せ岡本信人が演技しなんか演じてるから、後々までなんか出てくるんだろうなと思ってたら、まあ、ここで割とね、
うん、
その、まあ、岩田とこの人の会だったなっていうのがね、う
ん、でモーターを納品に行ったらね、うん、港でトラックからトラックに移し替える
っていう、うん、そうそうそう、納品場所がね変な日時もおかしいしね、うん、あのあ会社に直じゃないんですかって、ちょっと木更木第7倉庫とかなんとかって言ってたね、うん、持ってこいなんつって、軽減、まあ、岩田もさすがにその、ね、自分でしつこく営業したはいいけどさ、それであっさり OK だと思ったら、うん、そんなこと言われるから、ちょっと軽減な顔するというか、うん、大丈夫なのかなってね、うん、部長さんが見たら、まあ別に問題ないんじゃないかみたいな感じでね、まあ、
そんなに言っても大した額じゃないみたいな、
うん、そうそう、まあ、そ300万だろ、これですよ、300万でそんな人生棒に振るようなことしねえよ、相手もよ、なんつって、うん、気にすんなっつって、部長さんに言われて、
うん、
まあじゃあその日のにね、その納品の日も変な夜でさ、
うん、
でその岩田が確認一緒に来たことに対して怒るんだよね、あれお前も来ちゃったのみたいなね、うん、運送だけでいいのにみたいな、うん、いやいや最後まで見届けますみたいな感じでね、
うん
うん、そしたらこれトラックとトラックでこれね、あれっつって、倉庫に置くんじゃないですか、いやトラックだって言って、
うん、
トラックまたもうパーッとその足でまたどっか行っちゃうみたいな感じで、この次の回で、その種明かしみたいにこれ社長と部長でなしつけるから、でもこの場面だとね、俺何をしたいんだこれっていうのはちょっとよく分かってない
ね、え、うん、分かんなかったけど、とにかく
そんなに売れるもんなの、その個人でみたいな、
ね、どこに売るんだろう、
だってどれだけプレミアムつけるっていうかさ、その320万で例えば仕入れて、
うん、
何これ500万とかで売れるのじゃこれとかさ、
いやそう、やくらか安く売るんでしょう、
でしょ、だってね、それっぽっちの金それこそ危ねえ橋渡りすぎみたいなさ、
うん、
感じで思ったしさ、そこそこの利益得られないと、そこまでこんな危ない橋渡るあれもあんのかってちょっと思っちゃいましたけどね、う
ん、まあ借金で自転車操業なんですよ
ね、え、なんでこうね、この初めてのこの取引する会社とこれやっちゃうっていうのがまた、
うん、
ね、そんなにうまく、これだって1回じゃどうもならんような額だったじゃないですか、多分
そうです ね、
なんか何百万とかなんとか言って
た
もんね、うん、そう、
まあ、さらにね、
うん、
まあ、次の回の話で申し訳ないんだけど、うん、
はい、
上手なのが会社のね、
いやー上手でしためっちゃ面白かった、
面白かったね、ゾクゾクした
まあ見てなさいなってね。
そう、うん、
そうそう。
えげつないっていうかね。
えげつないっていうか、まあ本当にね、これは非常に面白い。社長とかもすげえいい味出しましたね。
うん、
部長の人が石田太郎さんってね、あの人、
うん、
あれこそ名バイプレイヤーというか、もうありとあらゆるドラマにちょい役で出てるようなイメージの人で、ね、若いって感じで、うん、
まあ、大人の世界でしたね、
う
ん、
そうですねそう、
まあ、一方あの、うん、石原マリコのところ、あ、石原マリコの本読み終わったんだ、
う
ん、
あ、どうした
景気よくね、暴露してて面白かったですね。
何ですか、いいですね。
なんか暴露本、うん、暴露本ってそんな別に読んでこなかったですけど、かなりな暴露っぷりじゃないでしょうかね。
そうですね、説明出してあそこまでやるって。
暴露本界の中でも
世の中のことを考えてもね、その昭和じゃあるまいしっていうぐらいの景気のいい暴露っぷりっていうかね、
うん、そうそう、
うん、珍しいんじゃないかっていう
ねえ、
うん、
面白かったな。
今どうしてんすか、あの人って。今まだ女優さんなの。
女優は女優なんじゃないですかね。でもあんな暴露されてたら仕事なくなるでしょうね、うん
ね、
そう、
うん、
一方その室田秀夫が、
うん、いやー室田秀夫もねムカつくけどいいよねっていう。今回だとね、そのなんですか、
別の意味で大人の世界を垣間見せる。そうそうそう、
今回はね、昼飯いつもの例の食堂で丼ぶり むしゃむしゃこう二人で食ってたらさ、お前はこのはいはい言ってるけど、お前そういう従順なだけがいい社員ってわけじゃねえんだっつってさ、うん、あのもっと前個性ぶつけてこいよみたいな、
うんうんうん、
ね、お前から飯誘ってこいよみたいな、
はいって言
って、で、はいっつって、はいじゃねえだろっつって、俺にそう言われて誘うんじゃ意味ねえじゃねえかみたいな、お前何回いつも他のこと考えてんだよっつってね、
うん
うん、裸になれよ、ぶつかってこいよとか言って、
だよね、
まあまあ、後々聞いたらね、息子がまるで反応ないくて、こう、うん、ぐれてもいなけりゃ、
うん、
何もせず、こうね、
うん、
手もかかんねえんだけど、まあ大学なんか行っちゃって、うん、とは言っても人が何言ってもうんとかまあとか適当な返事しか返ってこないで、それがもうなんかたまんねえみたいなさ、そういう私生活があってさ、
うん、
それはまあ吉尾にかぶせちゃうっていう、
うん、まあそりゃしょうがないでしょ、あんなお父さんだったら口も聞きたくなくなるよ。
お子息子は早稲田かなんか行ったらしいからね、このまあ父ちゃんにまあ聞くことねえよみたいな、
うん、
そのいうのはまあその年頃ならあるだろうなっていうね、
うん、
うん、長女とか全く相手にされないもんね、俺。
あ、本当、
うん、丸っきり相手にされない。
うわぁ。
完全に舐めてるって感じ
だよね。切ないなぁ、俺もそうなっちゃう。
いや、切なくない。俺はもうね、あ、バカだなと思ってるわけ。まあ、うん、バカだなっていうか、バカだなって悪いよね。まあ、こんなもんだよと。うん、俺もだってそうだったし、18、19の頃なんて。で、何せ俺も、おっしゃる通り、俺もガキくせえしさっていうさ、この、貫禄ねえし、俺もなっていうね。まあまあ、まあ、だけど、舐められてムカつくよね。舐めてんじゃねえもんね、俺みたいな。
そうですね、
感じはあるけどね、
うん、うちのね長男は小学校1年ですけどね、うんうん、
はい、
俺がママに叱られたりするとすっごい嬉しそうです、うん、
お兄ちゃんいい味出してるよね、いつもなんかね
すっごいニヤニヤしながら俺のこと見てい
いじゃないですかそうですか、
そう、ざまあ見ろって思ってるんですよ
まあね、吉尾もだからその話、息子の話、愚痴聞いてさ、ね、別にグレたり成績悪いより、ね、いいじゃないですか、みたいなね、
うん。
うん。今度じゃあ僕の知ってる店行きましょうか、なんて誘ったらまた急に元気になっちゃって、いいねーなんて言って。やっぱり若いやつの店連れて行ってもらわないと世界広がらねえんだよな、
うん、
ね、ね。まあ、それでこそ人を雇って、ね、接見行っても広がるってもんだ、みたいな、ね、感じが、なんかあってさ。うん、面白いですよね。
そうですね。
まあ、まあ、ね、うん。
で、柳沢慎吾の方はどうでしたっけ？
うん、
柳沢慎吾は。
今回、この回はね、柳沢慎吾はね、ミノルはそんなにこう、なんていうの、その岩田の事件で、
はい、
事件というか、その悩んでる時に、その、いいじゃないか、そんな売っ払っちまえばよ、みたいなことを適当なこと言ってて、で、実際こう詐欺だったって分かると、うん、詐欺っていうかその横流ししてたんだってことが分かったら、だから俺やめとけって言ったん
だ
よ。適当なこと言って。で、次の回では、いや、社長と部長やるもんよ、みたいな、なんかね、自分の手柄みたいに語っちゃってるって。まあ、この辺の感じはまあ、相変わらず最高って感じでね。でね、
なんかね、うん、柳沢慎吾もね、うん、中井貴一もね、うん、自分の母親のことをお母ちゃんと呼ぶっていう、ね、ちょっと気になってたんですよ。
ああ、そうですね。お母ちゃん。
なんか甘えん坊だな
って。ああ、もう甘えん坊ぶりすごいよね。慎吾ちゃんのね、もうね。
ええー。
あれは面白いなっていうのね。うん、 そう。まあ、何せあとね、今回良かったのはね、もう、あれだね。あの人。課長がその、吉尾の店積んでいくっつって、
はいはいはい、
春江のバー積んでってさ、
はい、
ね、お触りしちゃうとかね。
胸と尻を触る。
胸と尻。まあでも、ここは俺完全部長派なんだ、課長派なんだけど、あ、ちょっとおかしくないかっていうさ、あの女もっていう、うん、こう、なんか自信満々になっちゃって、こう、
そうですね。
ね、自分を見失ってたんだけど、うん、こう、下北の飲み屋で働き出したら、妙にいい感じで、そのままトントン拍子でグレードアップして水商売世界入って、
うん、
その中でもやっぱりこう、モテモテなわけで、
そうですね。
調子に乗っちゃってるっていうか。
調子には乗ってるけど、うん、でもまあ、触ったらダメじゃないですかね。
うん、いやー、軽くいなした方がいいと思う。
まあ確かに。
あの、ましてや、この吉尾の顔立ててやれっていう。
うん、
泣いてさ、こう、あんたどうする気、友達の私がこんな侮辱されてるのに黙って上役に平行するのみたいなことを、うん、結構泣きながら言うじゃない、吉尾に、
うん、
もう全然ダメだなこの女と思ったね、
まあ、確かに、
うん、部長さん軽くあしらって吉尾に後で嫌味の一言言うぐらいの感じとかね、それぐらいのあれが欲しいなっていう、
ま
あ、
水商売としてはね、
う
ん、
そう、ここねかっこよかったのはね、課長がかっこよくじゃないかいとね、そう、吉尾がこう見損ないましたねなんて言ってね、珍しくその息子さんの話なんかして寂しがってるから、ね、少しでも慰めようと思ったのに、あそこはそういう店じゃないんですよ、なんせって。だけども、あいつらウェイトレスじゃねえんだろとか言ってね。客と一緒に酒飲むんだから、お前、横に座って酒飲んで、お前、それで手出すなって、お前、何勝手なこと言ってんだろ、なんせって。彼女たちはバイトなんだよ、なんせって。じゃあ、素人か、だったら金取るなよ、みたいなね。客に勝手なルールを押し付けといて、チャラチャラ水びらかしてよ。水商売のいいところつまみ食いしようったってそうはいかねえなとかって。
確かに。
ね、なんか結構ムカつくけど説得力めちゃめちゃあるぞみたいな。客に媚び売るならそれ相応の覚悟ってもんがなくちゃよ、水商売ってのは怖いもんなんだって。お嬢さんぶって触られたぐらいで泣くなんてどうかしてヘドが出るぜみたいなね。まあよく言っときなって。この世にはまだ大人も生きてんだってやつ。子供騙しじゃ通用しない大人の世界があるってことを教えてやれみたいなね。
うん、
お前らまだ賭場口にいるんだ。本当の世の中はどんなもんか。何にも知らないひよっこなんだ。
うん、
分かったようなつもりで一発の口聞くんじゃねえって、ね、帰ってっちゃうっていう。
自分がケツ触って。ま
あ、お前、ケツ触ったらお前だけどなっていうね。
お前触って偉そうにできる立場じゃないと思うんだけど。
まあ、かなり説得力がある。まあ、これ、この場でかっこよかったと思いましたけどね。まあ、確かにこういった春江ちゃん、ちょっとお座りされたぐらいで、まあ、それ泣くなよな、みたいな感じはね、ちょっとあるっていうかね。
まあ、春江ちゃんにもムカつきますからね。
ん
ハゼちゃんにも。
ハゼちゃんもムカつくんだよね。
うん、
ね、うん。そう。で、こう、一方で、その岩田はさ、事件が、まあ、やっぱりこれが、個人のスタンドプレイだったことが分かっちゃって、元宮、正宮課長だったかな。
はいはい。
ね、スタンドプレイで、個人で仕入れ、個人仕入れだったことが発覚して、
うん、
どうしようかって時に、その、社長がね、うん、あの、まあ、いいからと騒ぐなっつって、
うん、
ね。新橋の竹林だったかなんとかって
言って、両手に
誘っちゃう。来いっつって。で、そのまま一席設けて、で、部長さんが、その、正宮課長を連れてきて、お連れしましたなんて言って、うん、なんか最初はこう、ね、俺、接待なんか俺もう向いてねえから平らに生きてんだよなんて言って、
うん、
ワイワイ飲んでんだけど、
うん、
なんかね、こう、そこで急に正座しだしちゃってさ、あの、部長も社長も、
うん、
ところで私たちのお話を聞いていただけますかなって言って、え、何、どうしたのみたいな感じでね、
うんうん、
そう。納品した500ワット3000ボルトのモーター、個人のお買い上げってことはもう認識してますみたいな。
うん、
払えばいいんだろつって言って、
うん。
いやいや、お払いいただけなくても結構ですって言って。
ね、
どういうことどういうことですかつって、急に言い訳になっちゃうっていうかね。で、まあ説明をするんだよね、そこでね。で、いや、それはちょっと、むちゃくちゃじゃないですかって。ちょっとやばいですよ、それって、元宮課長ビビっちゃってて、
うん、
そのままエンディングって感じですよね。
そう。うん、まあ、いろんな、これから仕入れさせてもらったら、その中で上乗せして帳消し
して。ならしていくっていう。ね、つまりこれを機に常連さんになってくださいって言ってるわけで、
うん、
まあまあ、それは次の回でわかるわけで、
そうそうそうそう、
まあ、社長部長は何考えてんの、ここっていうのは、うん、それこそ岩田の気持ちになるというかね、え、岩田はもうしどろもどろになっちゃうっていうか。
何が起こってるんだ
何がこれはね、何みたいな。
うん、
面白いって感じですよね。
そう、したたかだよね。
これなんかでも、本当にこれリアルタイムだったらもう次、来週気になってしょうがねえよっていうね、
うん、
もう、すごいなと思って。
そう、これぞ商売って。
商売。 まあ他社の他社の失敗なんでこれ、まあ失敗というか、うん、下手打ちに、まあ、便乗したというかね、
つ、うん、け込む、
つけ込む、うん、これは司令法の思い出しちゃったけどさ、ね、うん、なんかどう司令法だったらどうするんだこれみたいな、
ね、あ、司令法は ね、 ね、不正を嫌うからね、
こんな不正を許してどうするっす、うん、悪事は悪事だとか、
いやでも下請けがねそういう企業にさ、業者としてさ、食い込むっていうのは大変なことだからね、う
ん、あの司令法の時はこれ立場、司令法の時は社内の、うん、なんかね、うんうんうん、あれをこう暴いてったって言われてね、うん、このケースはまたこれはね、
うん、
まあおそらく会社もそこまで多分景気が良くなくて、まだ全然小さい小規模なわけじゃん、
そう、しかもあんな四流大学の学生しか雇えないような、うんうんうん、
まあ、全てを金に変えていくっていう意気込みはすごいなっていう、ねね、気はしますけどね、
じゃなきゃ生きていけないもんね、うん、
そう、
ちょっとかっこいいですよ、
よかったですね、うんうん、社長 の、 あの落ち着き払った感じもね、俺はなかなかよかったな、
だって ね、 社長なのに課長に土下座をして、うん、あんなね下からへり下っていってね、
そうそうそうそう、あの両手の感じもねすごいよくてね、
面白かったんですよ、下請け企業の感じもすごい下高さがかっこいい、
そうそうそう、あ、ちょっと飛ばしちゃったけど、冒頭で、はい、あの要するにワンゲルブの面々が集まって、まあ、綾子ちゃん以外の面々が集まってさ、うん、あの春江のバーで、ね、乾杯なんて言って、
うん、
ね、やってて、そこでその下北のお姉ちゃんでうまくいった自分にこう客観視してね、自分に自分で驚いてみたいな、それで今があってどうたらねなって、変わるのって面白いよねみたいな話をしててさ、なんか吉尾とかにもなんかね、お前もよ、吉尾、まあ、ミノルが、その吉尾に、お前もあれじゃねえか、ホストとかやった方がいいんじゃねえかみたいなさ、なんか変わっていくことがいいんだみたいな、そういうカンパーなんつって、
うん、
たら、じゃあ僕ダンスになるっつって、ダンサーになるっつって、吉尾が踊り出すっていう、
ね。ミュージカルが始まる。
結構な長尺なんですよね、ダンスが。あれ、なんなんだこれみたいな。うん、それがこう、涼子ちゃんの夢に変わってい くっていうね、
はい、
うん、感じですよね、あ。あのダンスが延々続いて、
うん、
なんか、ミノルはなんか、俺はもっとなんか、ね、腕力とか身長が欲しいみたいな自分の願いを言って、
うん、
岩田はなんか俺はもっと地位を
親を見返したい、
親を見返してね、もっと偉くなりたいみたいな、吉尾は僕はパイロットにとか言い出して、そうで陽子はどうなの
って言って、ね、テストパイロットって言って
たよね、テストパイロット
なんかトップガンみたいなな
んか制服着たぐらいですね、
そうヘルメットの、うん、あのガシャッと下げて
陽子はどうなのって言ってね、私は看護師でいいなって、看護婦のままでいいなって、えぇ、ー、なんつってみんなが背を向けて歩いていっちゃって、ちょっとどこ行くのっていうところでファッて目が覚めるっていう。
うん、
あの現実からいきなり夢に、ね、シフトしてたっていう感じで。
ね
え。うん、まあ、あれは、ま、吉尾のダンスなんて本当開始何分でいきなり始まるから、何があったんだおいっていう感じで。
あんまキレのない
ダンス。全然キレがないよね。なんかダンス合わねえ、この顔にっていう感じだな。まあ面白いな。そうですね。そんなとこですかね。
はい。
第7話。
第7話。
大人の世界を見ましたか？あ、まあ確かにそういう感じでね。タイトルが
そんな感じです
ね。そう。第8話が、冒頭が、その、はい、あれで、陽子ちゃんと岩田が2人でなんか、ちょっと休みの日で、ちょっと立ち話みたいな。うん、その岩田の回想でね、いや、実はこれこれこんなことがあってさ、つって。うん、それどう収めたかって言ったらさ、みたいな話をしながら、その、料亭の場面に移って、
うん、
ね、
うん、
そう、モーターを放りになって、ね、その借金返済に充てられたそうですが、みたいなこと、うん、部長がこう、結構と細かに調べてきちゃってね、
うん、
調べちゃったんか、みたいな感じで、ね、いろいろこう、お父さんが病気になったり、いろいろこう、高校受験とかどうとかで、いろんなことが重なって200万、ね、借りたら、取り立てがあまりにえぐくて、なんかね、ちょっと慌ててらっしゃるような、みたいな、
うんうん。当時はグレーゾーン金利が堂々とね、
そういうもんすかね。
まかり通ってた時代ですよ。うん、
そう。ね。まあだから、それはまあ320万っていうのは返さないでいいから、ね、今後、まあちょこちょこ発注していただいて、まあ20万なり40万なりっていうのをその都度、うん、それをまあ会社の中で消化していただいてみたいなね、
うん、
うん、いやーって言いながらすごい考え込んでる課長がいてさ、なんかうーんっつって、
うん、
まあでもこの人個人の気持ちでいいやめっちゃありがたいよね、だってそれを話し通しちゃえば ね、資材課にそれを話し通しちゃってね、うん、
まあ、バレたら大事ですけど、ね、
バレたら大事だけど、まあ、言うたってこの人ってちゃんとやってきたわけで、うん、そのこの課長が言うなら資材課も2つ返事でおそらく OK じゃ発注出してくれるような立場にいる人なわけだよね、うんうんまあ、なんともそういうところは
今まで付き合いのある業者がどう思うかわからない、う
ん、本当だよね。それがねあれ急になんかどうしたんだろうっつってね、うん、あの会社のみたいななんかあるんじゃねえかみたいなね、
そう
前略お袋様でねあの仕入れでね、結構な
小松正
夫、ね、結構な金もらってましたよね。そ, まあ、それがほら監修さも監修のように、
うん、
もうみんながそうしてるみたいな、ねうんうん、話はしてましたけど。
上宮達夫に怒られる、ね。
どこの世界にもまあそういうのがあるのかなっていうのね、うん。あるけどね。いやそれでそのミノルの家にその岩田と吉尾が遊びに来てさ、はいね、もうミノルがペラペラした。いややるもんいやうちの社長もみたいなね、
うん
うん、なんかでもそのよそのなんかそういうもんなんだよ綺麗事じゃいかねえからよなって、
うん、
俺親父の墓石今買うかって墓買うかって墓探してんだけどなってさ、うん、例えば30万がとこが36万で売るわけよなって、うん、あと6万どこに行くかって寺に行くんだよねなんか、
うん、
そういうもんなんだよねだからそして岩田がなんかお前嬉しそうに何ベラベラ喋ってんだみたいな感じでうるせえよみたいなさ岩田にしてみたらさ、
うん、
分かりまあそれは社長と部長のその対処法を見つつも、
うん、
まあ言うたってこの課長さんは320万丸儲けなわけで、
そうですね、
ちょっともやもやってるんだよね、
うんうん、
そういうところがあってさ
ねえ
まあそして彩子ちゃんがラーメン下でなんか3人前作って持ってきてみたいな、
うん、
で聞き聞かせて吉尾と岩田はなんか出てっちゃうっていう感じで、うん結局あれ3人前のラーメンをあのあやちゃんが食ったのかなみたいな。
いやラーメン食ってから行くでしょそりゃ。
えだってあやちゃんがすすってたじゃん。
あそっか。
うん。そう。見ずいらずね3人たまには男同士で喋ろうかって時に、
うん、
空気読んでお前も出てけよみたいなさなんかみのるに怒られながら、
うん、
じゃあ帰りますって待ってお前が帰ったら誰もいなくなるんだって。
俺は言うだけは言うんだ
って、ね、あそれフレンチトーストの時ね、
あそっか、
うん、いいよいいよ下げねえでよ言うだけは言うけど食うよちゃんとみたいなね、そうそうそうそう、まあそのなんていうんですかそのミノルが抱えてる問題っていうのはそのね、うん、親父が死んだ途端無気力になったと思ったら、
うん、
新しい、ね、板前さんが来てくれて、まあ、平野さんが来てくれて、うん、今度それ平野さんに続行になっちゃってるお母ちゃんがいて、
うん、
そのまあ親父がなんだかんで生きてた時のバランスが丸っけし崩れちゃってて、ミノルはこう寂しいんだよね。
そうですね。
まあまあそれがまあ結構ミノルの一番の悩みっていうかなっていうかね、あれで、そう。でお母さんと平野さんはもう今はもうできてるっていうか、あいつまあできてるってなんだよみたいなね。
余計なことを言う。
いや女の勘っていうかってお前女の勘っていうほどの顔かよみたいなね。まあ平野さん俺に言ったんだよってお母さんと何もねえから心配するなってよって。世の中口で言ったってそうならないことだってあるのよみたいなね、
うん、
口答えすんのかよっつったらいきなり腕ロックされちゃって私だって会いたいのに全然会ってくれないんだもんみたいなこと文句言いながらなんか、ねうん、あやちゃんに抑え込まれちゃうみたいな、
うん
うん、感じでさでそんなってあやちゃんに言われちゃったもんだからさ、
うん、
あのミノルにミノルが今度吉尾に電話する家に電話するっていうかね、
うん、
母ちゃんのことでさ本当にそう思うかそんな風に言われたんだけどみたいな、
うん
吉尾は吉尾でそんなことあるわけねえだろみたいなね、うん、まあ確かめなよみたいな感じで、
うん、吉尾はうちのお母ちゃんにそんな、うん、そういうのがあってくれた方が助かる
みたいな、そうそうそうそう、あった方がいいぞ、あとあとみたいなねそう、みのるもかわい、いろいろかわいそうでしたね、
そうですね、
だからね、そんで、その後ね、営業の途中で入った定食屋で、あ佐竹とその一派が出てくるわけよ、
そうそうそうそうそう、
もう、あ、むかつかね、布施明じゃなくて、布施博じゃなくてさ、うんね、あの会社になってからの手下みたいなのがついて、相変わらず3人組で先輩なせてね、
うんう
ん、まあよくよくは社長になるけど今はまあ現場に回されてどうたらでなせて言ってね、行っててさ、
そう、うん、で定食が安いっつってすごいいじられちゃう
ってさ、あれあれ先輩メンコロ定食っすかこれもしかして320円のせてね、
うん、
なんか手下どももさ、くせえくせえとかっ
つって。ひどいよな。
めっちゃ、なんかね、本当に、暴れたろかぐらいの、多分なんかムカつきましたね。
ね
ふざけんな、お前やろ、みたいな、
ね。そう、ね。お店の人に失礼な。
ほんとさ、ふざけんじゃねえって。あいつらはなんか、何その、なんかスペシャル定食、
うん、
750円とかつってたけどさ、なんか食っててね、うん、せめてこれぐらいは食わないと、とかつって、なんか非常に、非常にどうでもいい絡み方をするっていう、
ね。そうですね。
そしたらこの、
もう次の場面になってて、そのジムのあの、花江ちゃんだったっけ、何ちゃんだったか忘れちゃったけど、こういるじゃない、ジムの子がさ、と話してて、花江ちゃんしんみりとこう、ミノルの話を聞いてるっていうかさ、うん、なんかね、うん、あいつの750円と、メンコロ320円じゃよ、430円の差よ、つって。ね、月25回行くとしては、まあ、1万円以上の差が出るって、うん。そういう細かいところに神経いかないようじゃね、すでにして普通の人間じゃないわけよ、あいつは、みたいな、ね、うん。これから社長になろうって人間がよ、みたいな。うん、まあ、こういうとこも非常にこう、山田太一にしか書かないこういうセリフ回しっていう感じもしますけどね。うんうんうん、部長がそれ聞いてたらさ、それでどうしたんだって言って。うん、なんだお前、いや、それ短歌切ってやりましたよ、みたいなね。うん、こと言ってやったら。それでって。それで終わりかみたいなね、うん。相手500人の会社なんだろうって、うん。ガンガンごますって仕事取らないとどうすんだよ
社長になるんだろそんなとこにコネがあるんだら行けよ
そんなやついねえんだぞって。社長の子供と縁があるなんてそうそうねえことだってね、うん。世の中舐めてんのおめえだろが。
まさにその通
り。まあそうっすよね。もうグーの音も出ねえ感じでね、うん感じで。でもかわいそうなんだけどさ、まあその足で、こうミノルはさ、うん、まあそうは言うけど俺行きづれえからさお前行ってくれよなんて岩田に振るんだよね、
うんうん、
なんかで岩田に振ったはいいけど岩田は岩田でちょっと機嫌が悪くてさ、うん、なんだお前陽子と喧嘩したんかってそんなことじゃねえやつって、うんまあ、あの課長よ何事もねえどころかどんどん発注してきやがってすっかりいい調子よみたいな、うん、混んでいいのかななんつってすげえ憤っちゃってさ、
う
ん
う
ん、
もやもやしてる
お前俺のことに比べりゃどうってことねえだろ佐竹に挨拶行くぐらいお前行ってこいよみたいな感じでさ、うん、なんか行かされちゃって
まあでもね嫌、うん、は嫌だけど、うんうんでもまあ。
でもなんかカラッとしてますけどね、このミノルと佐竹のこんな、そうそうそう別にそんなね。うん。まあ、それはそれでさ、みたいな
ね。うん。積、うん、んで行ったら行ったでね、うん、佐竹にね、そうじゃないから俺はいじれるんだ、みたいな。
そうそうそう。そんな関係になったらいじれねえだろ、みたいな。いや、そんな、もういじれないでいいよ、みたいなね。もう喜んで発注してやるよ、そんなのって感じがするけどね。
そう。
そうそう。また手下どもが来てさ。
ね、四流大学仲間なんだからさ。
四流大学出たときだよ、意地持てよ、みたいなね、うん。俺にこんなにいじられておめえにはいじってもんがねえのか、みたいな。
うん。
そうそう。コーヒー4つ持ってこいなってさ、最初。ね。うん、みんなの分と、ミノルの分と。で、俺、営業やってるとコーヒーよく飲むから、いいよなって。じゃあ3つですって言って。
うん、
こういうところもね、全然もう、あれで。なんかでも3部とかもね、出てるからね、佐竹がね。
あ、ほんと？
佐竹の会社にミノルが就職するって流れみたいだよ。
面白そうだな
めっちゃ面白そうですよね。
見たいな
見れないよね。どうかにしか見れないかなって。だって存在しないんだもん。
うん、
あのビデオも DVD も。
なんか石原真理子がごねてんのかな、
うん、どういう理由なんだろうね。でもね、これね、これこそ佐竹ってさ、なんとっけ、その、
はい、
あの人ね、名前忘れちゃったけどさ、はいはい、あの、ちょい役よく出てて、まあ、山田大地も割と常連っていうか、うん、あの、司令本の時も、あの、車椅子で出てたの、車輪の一本の時の、あの、みんなで押しかけてく
る6人。ね、山里の
仲間。そうそうそう、仲間役で出ててさ、
ね、
で、この人のウィキをちょっと見てたんですよ。そしたら、それこそ不揃いの3も出てて、
うん、
結構出てくるらしいんだけど、その時の打ち上げかなんかで、いやさんはつまんなかったね話がちょっとねってことを飲みの席で言ったらしくて、
うん、佐竹が言っちゃった
言ったあの方がね、
うん、
だからそれが山田太一がまんま耳に入っちゃって
あじゃあじゃあじゃ
あ、あれそれが原因で干されたみたいなことまあそれ誠しやかに書かれてまあそれは分かんないよでもそういうエピソードがある
っていう、ね、いややっぱ本当につまらないんだ
いやでもつまんないでしょ絶対にだって小林香織もいないし、
うん、
ねえそもそもそういうとこあんまり無理くり作ってる感じやっぱどうしてもあるんじゃないかなっていうまあとは言っても見たいですけどね
その
うん、なんか吉尾ね、吉尾とかもみんな多分仕事も多分変わってんじゃないかなと思うけどね。
うん。
なんとかして見る方法ないもんかっていう ね感じありますけどね。うん。そう。まあ、佐竹とミノルのね、
はい、
あれとかが
あって。そうですね。
まあ、だからその、ミノルにこう、ミノル佐竹にそのメンコロ定食いじられてさ、
うん
あのまあ、家は家で母ちゃんがね、
うん、
自分のこと全然相手してくれないとかさ、
う
ん、で部長には怒られる、お前が世の中分かってねえんだみたいなで岩田にも突き放され、
うん、
そうこうしてやっと行ったはいいけど佐竹にもバカにされみたいな、もうなんかもうちょっと全然いいとこなくて、
そうですね、
で家でただいまって帰ってきたら割と店がちょっと客が入ってる時間帯で、
うん、
相手にもされないみたいなさ感じでさ、うん、で部屋に静かに上がっていくんだけど、
うん、
思い余ってこう ね、平野さん の, その腕時計かなんかを。
なんと、襖開けたら平野さんの休憩
室。休憩所になってるって。まあ、家がそもそもそういうね、うん、あれだからっていう。
布団が畳んであってね。
布団が畳んであるって。まあ、その腕時計を発作的にぶん投げて、うん、壊してしまうみたいなね。
ねえ、そりゃダメだぞ。
いや、ダメだね。岩田さん、あの、平野さんに怒りをぶつけるとこじゃねえだろ、それ。ねえ。ね、全然感じてさ。うん。まあ、そんなことで、後々バレるっていうか、
すぐバレる。
すぐバレるんだよね。なんで、お母ちゃんがこうね、あんた岩田さん、平野さんの時計壊したろ、みたいなね。
うん。
感じでさ、なんか言って。だから、ミノルもそこでもう話すり替えっていうかさ、布団なんかなんで敷いてんだよ、みたいな。だって、疲れて昼休みにね、横、ゴロッと横になれってわけにいかないだろう、みたいな。
うん、
横、ゴロッと横になればいいじゃないか。なんで布団なんか出す大げさだ、みたいなね。なんでそんな平野さんに構うんだ、みたいなさ、感じで。うん、母ちゃん号泣しちゃうっていうかね、うん、バカバカって、なんか、平野さんに悪いわよ、なんて言って、こう泣きして。うん、まあ、ぶっちゃけそれ、あやちゃんも言ってたけど、マジでそれって、愛の告白じゃねえか、それってさ。そこまで感情的になるのね、感じはするけどね。うん。お母さんの自由にさせてあげたらいいと思います、みたいな。
本当ですよね。
感じでね。うん。うん。で、あやちゃんとしてはさ、
うん、
あやちゃんとしてもその、よしおとちょっと似てるっていうか、その、ミノルさんのお母さんに相手ができた方が、
うん、
いずれ私とミノルさんが一緒になった時にお母さん一人を私が世話するのもね、まあそういう時相手がいた方が楽みたいなさ、
変なださん、
そう、そういうのがなぜかその春江のアパートで喋ってるわけ、お茶飲みながら、
ああ
、あれも新鮮、あ、そんな関係性だったんだみたいな ね, ね、
仲良かったんだ、
あ、仲良くないですよね、なんかね、
うん、
のわざわざ訪ねていくほどの関係性じゃねえだろみたいな感じがしたけどね、うん、まあ本田さんも後で来る。本田さんも後で、ハレーナパドで行くけどね。
みんな行ったり来たりする。
ね、うん、そう、うん。なんかそんだら、よしおはその課長、よしおと課長もそのよしおに、
うん、
ね、最近お前、俺のこと見ねえな、つってね。根に持ってんのか、こんなのこと、つってね。そりゃそうですよ、つってね。もう言うなとか言って、
室田秀夫、
そう、まあおめえが言ってくことが、まあ、ある意味正しいんだろうよみたいなね、
うん、
だけど前毎日一緒に暮らしてんだぞ俺らはみたいなね、なんか厳しいこと言っちゃダメよみたいな、そんな批判に耐えられるやつなんてのはそうそういねえんだみたいな、
うん、
いい加減になりなって笑え笑えなんて言ってね、
うん、まあ、常に自分にとって都合のいいことばかり、
そう、そう、すごいんだけどなんか言い方に味があるからついこうなんかね流されてしまうというかね、
うん、
そう、
なんかでも相手に、うん、こういう相手の立場に歩み寄るってことをしないですよね、
これ今後どうなっていくんだろうこの人と思うけどね、
ねえ、
うん、
そりゃ嫌われてしょうがないよ、
あれ、まあ、まあしかもアンツーマンだもんね、
うん、
よしよしか、だから、まあ、あの課長が嫌でみんな辞めてっちゃうのかな、もしかしたら、
そうかもしれない、辞めるね、
うん、俺ね、うまくやるタイプなんだよ、あの、そういうその課長が言うことも分かるわけだよね、
うん、
ついてこいっつって入ってくるやつじゃなくてさ、
うんうん、
やっぱそこはこうね、その課長今日昼飯どうすかって俺の方からあえて、うん、うざい人にあえて言うっていうのは、
うんうん、
それは一つの処世術で、
なるほど、
そういうのは
ある、毎晩のように飲みに
行ったりでき
ないですよ、
毎晩は嫌です、
そう、
でもそれね、下の人がそうやってやったら多分毎晩のようにはね扱われないような気がするけど、
誘われなくなる、
わかんないけどね、
うん、
まあ、俺そのね、物価差作家だったんですよ、
はい、
高校の時、
はいはい、
そうすると問答無用でパシリだから1年生って、それで1年生の時に3年と2年3年に呼ばれて、まあちょっと裏の海岸線のとこに自販機あるから買ってこいジュースと、まあ当然ながら行くわけだよ。でも、その夏時なんてさ、そんなとこちょいちょい補充してるわけじゃないから、ないのばっかなわけですよ。売り切ればっかりで。だからもうほぼ全員コーラとか、俺、ポカリとか全部売り切れたから、ほぼ全員の分をコーラで、まあ固めて買ってったわけ、俺。すいません、コーラしかなかったらすいませんって言ってたら、あ、全然いいよつって。たまにいるよね、買ってこないやつとか言いながら、ないからって買ってこないったって、喉が渇いていくから、いや、いいよ、いいよ、全然みたいな。
なるほど。
で、俺、それからパシリになんなかったの。
へぇ、
うん。多分、ちょっと昇格したんじゃないかな、あの時に。
なるほど。
わからんけど、うん。なんか、多分、毅然としたんじゃないですかね、俺
は。
うん。わかんないですけどね。まあ、こいつに言うと黙ってコーラ買ってくから頼むのやめようってなったかもしれないけど、
うんうん、
まあそういうところで、まあでも確かに物おじするわなっていう、こうポカリ買うまであちこち行くわなみたいなとこもあるかもしれないけど、うん、めんどくせえからポカリ全部コーラ買ってったというそんな感じもあったりとか、そんなね話伸ばしちゃうけど、その全日本プロレス全盛期っていうか、ジャイアント馬場が存命の頃に、その文字、
四天王プロレス。
四天王プロレスの頃に、ジャイアント馬場っていう圧倒的な象徴的な存在がいて、もう絶対神だったわけだね、馬場はね。だからもう馬場の言うことは絶対で、もうそれはプロレスは全員に浸透してて、で、若干その馬場が、その他団体の人たちも割と態度を柔軟化させて、割と交流していった時期っていうのがあって、97年以降とか、そうするとこの UK の高山とか、ああいうのが全日本にスポット参戦するようになるわけですよね。うんうんうんうん、で、その武道館で興行終わりに、その高山がシャワー室で浴びてると。うん、シャワー浴びて。うん、だけど、その全日本のルールで言えば、馬場がシャワーしない限り、うん、自分たちは絶対しないっていうこの暗黙のお約束があって、でも高山そんな知らねえから、うん、ずかずかとシャワールーム行ったわけよね。うん、そしたら、馬場が後から入ってきたって、馬場と高山鉢合わせみたいな。で、高山無邪気に、あ、馬場さんお疲れです、お先に失礼しますみたいなこと言ったわけよ。うん、だから馬場が、おお、お前な、今日の試合な、どうたらこうたらって、こう、嬉しそうに話しかけてきたっつって、二人で仲良くシャワーしたっつって。で、後からそういう全日本のルールみたいなのを聞かされたけど、うん、高山にしたら、そんなやって、おどおどしてっから、うん、あれなん、ダメなんじゃねえかなって、馬場さんなんなら嬉しそうでしたよ、俺が喋りかけた時とかっつって。まあ、確かにそういうのはあるだろうな
って
。
町秋とヒロミの関係になる。
そうなんですか。そうなんですか。
そう、まあ、後に干されてしまうんだけど。
あれ、本当に干されるのあれ。
わかんないですけどね。あんまり、ざっくばらにやりすぎて。
バランス難しいってことですね。確かに。ね、そう。まあ、吉尾と課長の話を聞いてて、いろいろそういうとこも思い出しちゃって。課長はそれなんかこう、吉尾に言い残してさ、なんか車乗って自分だけどっか行っちゃうんだけど、それと入れ替わりに夏江さんが、こんにちはってまたその仕事、職場に来るっていうか。高橋ひとみ。ね。あれなんかね、課長がこのままね一緒に食事行く飯行くとかだったらまたこれ厄介だぞみたいな感じだったけど、うん、いいタイミングで、で脱税と一緒にこう昼飯食っていうかね、食堂、うん、例の食堂行ってたらさ、うんうん、まあ要はわざわざ来るぐらいだから、うん、ね、思い詰めてるっていうかね、私たちもう結婚しようかと思ってるのみたいな、うん、いや悪いけどそんな風には僕からは見えないけど二人はなんて、いやでも冷めてるからなおさらしたいのよみたいな、うん、そうしとけばあの人もおいそれと別れるようなこと言わないだろうからみたいなさ、うん、女の人に目が行ってるのよみたいな、春江さんに
春江の店に ね通い詰めになっていたという、
何なんかな信じられる、ダンスするのよあの人信じられませんって感じだったけど、うん、またダンスシーンがなんかね長々と出てるぐらいのね、面白いわ。
ねえ、ね、あの青山の店はどうなってるんだ。
ん？
どういうシステムなんでしょうね。
謎っすね。なんかまあ、吉岡それを相談を結局陽子にするっていうかね、ちょっと話聞いてみてくれるかみたいなさ、はい、感じで。陽子が春江のアパート行ったら、ね、まあこれも女の気持ちとしてあるんだろうけど、そんな風にしてる、夏江からクレームが来たもんだから、うん、じゃあね、あの人なんか、本田さんのことなんか全然好きでもなんでもないけど、うん、ね、ちょっとやってやろうかしらみたいな、その気にさせちゃおうかしらみたいな感じで、まあそういう気持ちも湧くんだろうなっていう、ね、うん、男なんかちょろいもんよみたいわよみたいなさ、ね、ことを言う。でもだったらお前あの時の課長ぐらいでメソメソすんじゃねえみたいな、ちょっとムカついたっていうかね、ふざけんなって、ああいう場もちゃんとあしらってこそだろみたいな、ね、うんうん、だからちょっと割と2話の最初のあたりは割と石原真理子推しだったんだけど、なんかね、だんだんちょっとムカついてきたな、こいつ。
いや、俺は石原真理子には一貫してやばいやつだって。
そうっすね。
まあ、このドラマの中じゃ夏江さんの方がやばいんだけど。
もうみんな微妙にやばいっていう感じも、ね、ありますよね。うん、そんで、こう、まあ、今回喋る3話で、中で、まあ、今までこう出番なかったんだけど、やっとお母ちゃん出てきてさ、う
ん、お母ちゃん、
あ、お母ちゃん、お母ちゃんと思ってなんかね、
あのヘッドホンをいきなりかけてるやつ
あのね、ヘッドホンってね、この回だったかな、あ、
その次かな、
次かもしれないですね、うん、お母ちゃんなんか下から上からバンバン降りてきてさ、なんか酒持って、ね、また2回行くみたいな感じでさ、すっかり引きこもりになっちゃってるっていうか、うん、吉本浩一が下でね、茶飲んでるかなんかでさ、 高一に向かってその、ね、一時期機嫌良かったけどすっかり元に戻っちゃったのお母ちゃんなせって、うん、高一がブリキュアのババアが余計なこと吹き込んだよ、う
ん、自分の浮気を
何もでもことが起こらないからまた妻のしょぼくれちゃってんだろうみたいなね、うん、どうしたっつって別れたって言ってなんかあまだまだはっきりしてねみたいな感じでねおめえだと俺の立場になったらよみたいなこと言ってさ煮え切らないなーなんて言うんだけどねうん、うん、だからまあ帰ってきて幸子さんが病院から帰ってくんだよね、
うんうんうんうん、
黙っててさどうしたのって言ったらね、うん、赤ちゃんできたのえっつってね産むからよろしくなんて言って
大ごと
だね
そう心臓が悪くて子供諦めるっつってたのに
うん本当にね、
うん
まあ、産むって言うよねでもこの状況だとね
あーねー、
う
ん、一か八かでね
この話進展あるんですかまだ10、11見たんですか
ありますよ
本当ですか、ねえ、うん、もう大体これでエンディングですね
あそっか、
うん、あそうそう最後だからトミー本田さんと春江さんが店でダンスしてやったやつはなんかね、そこに夏江が怒って向かって歩いてる場面でエンドって、ね、
そうだ
何が何が起こんだからみたいな
第9話に、ね、
感じでね、
そう
感じですよ。そこは迷路じゃないですか、第8話タイトルがね。
あそうか、ね、感じの。みんな迷路に入っちゃった。
ミノルがちょっとね、特にだけど、
ね。そうですね。ミノルと夏江さんが。
夏江さんね。
そう。
ね
大変な迷路っぷり、
その
瞑想。
多分本田さんは割とこう律儀に報告をするんだよね。
ああ。
なんか飲んできたとかさ、アパートに行ってきたとかさ、うん、そういったこともなんか。だから別にどうなんですかね。まあでも確かにでも9話だと意思表示してるからね本田さんも。
ええー
うん。9話も非常に面白かったな。
そうなんですよ。うんまあ、どれがどれか分かんない
けど。分かんないけどね。
全部面白い。
全部繋がってますからね。
そう。
うん周りに悲劇はありますかっていう急ね、うん、冒頭で母ちゃんが店先であの酒の酒樽みたいなのをこうあしらディスプレイしたぐらい
にしてそうです
ねちょっと気になってたなこの辺なんて言って、うん、ああとってもいいよなんてね僕意味もしないでなんてとってもいいよって言ってなんかね、
うん、
小一がちょっとフォローを入れるぐらいのね感じで幸子さんにその検査に行ってこいっつってさ、
うん、
あの言うんだけど幸子さんがあんま行かないわけよね、
うん、
でなんかはっきりしてこないとねえ、下ろすことができなくなっちゃう、なるみたいなさ、
光
一はそういうことが言いたいんだけど、
うん、
幸子からしたらなんか、それが侵害みたいなさ、うん、ねえ、なんかね、
そう。
いやもう私は腹決めてるんだから、そんなことで焦らないでよみたいなさ、
うん、
それよりあんたの浮気どうにかしろよみたいなこと内心こう、ね、ちょっとそういう気持ちの表れとして胸をなんかガンガン叩くみたいな気持ちが、
うん、
なんか幸子さんの精一杯の抵抗みたいな感じがあってさ、なんか、そういう時にそのお母ちゃんとその高一とのちょっとしたそのディスプレイのやり取りとか、うん、その幸子に病院行ってこい検査行ってこいよっつって幸子さんが叩くとか、
うん
まあ、そういった場面のその入れ替わりっていうかその合間合間になんかその酒屋にその回覧板子供が2人で持ってくるんだけど、
うんうん、
その2人子供2人がじゃれ合うカットがなぜかその合間合間に差し挟まれて、うん、あれ謎の演出だったんですけど、
そうですね、
そんなのあったな、何だったんだろう、うん、これこの子供たちの意味は何ってちょっと思ったんだけど、なんか謎でした、ま
あ、そういう人にはいろんな胸に使えたり抱えたりしたものがあるけど、
うんうんうんうん、
それとは関係なく生きているものもいるみたいな、
うん、そういうことなんですかねなんかね奥の方にねあの宝明館っていう看板見えてねあこれ割と有名な宿だよねって思った、本郷にあるね今でもやってるけど、うんそうするとなんか場所がやっぱリアリティが出てくるなみたいな、ね
うん、
感じで同じ通りにあるんだ酒屋さんがみたいな、
うん、
感じでそうただなんかミノルがなんかさ病気だかなんだかで休んでんのかな知らんけどさ
あなんか風邪ひいたみたいな
風邪ひいたってたんだっけ、
うん、
彩子がフレンチソースを持ってくるみたいなね
そうおかゆだろう
っつってこういう時はおかゆじゃねえかよみたいなねそうお母さん何も言わなかったわなんてそしたらミノルがねはぁわざとだろっつって女ってのは怖いんだよって横目に見てね、ああ、この女はフレンチトーストなんか作っちゃって、息子のことが何にも分かってないのね、この女って。P はそのままフレンチトースト黙ってよ、みたいな。女ってそういうとこあるからよって。そしたらアイコが違うみたいよって。鼻から目が行ってないわ、そこに。他のところに目が行ってるわよって。他のとこってなんだよ、みたいなね。仲良さそうにしてたから、みたいな感じ 残酷だなって、
ね、病人を挑発する。
まあでもちょっとミノルもあんまり果ててるからちょっとっていうね、そこもなんかもうそこまでかいっていうぐらいの、まあ、母ちゃんへの気持ちがぐんどんどん強くなっちゃってるなって思って、
ね
かね、うん、まあ可愛いとこでもあるけど、
うん
ね
うん、
よしおとその高一がまたね、姉さん検査どうしたのって言ってた、
うん、
行かねえよまだって言って、意地になってんだろ多分、うん、俺がいつまでも逃げ切らねえからみたいなね、
うん、
別れたのって言って、まだまだだよだってお前ね、急に会えなくなるの寂しいからちょっとでも会ってくれとかよ、
うん、
お茶飲むだけでいいとかさ言うためにさって言われてはぐらかされてよなんて言って、
うん、
自慢すんなよとかね、なんかね、
うん、
別れなよなんて言いながら、
うん、
2階に上がってくっていうさ、よしろだからもう高一も何も言えないからさ、感情だけでもうさ、よしろーって靴脱ぎっぱなしにすんなみたいなことになってやり場のない怒りみたいなね、
そうですね、
だみたいな。でよしろがパーンって部屋の襖開けたらお母ちゃんがヘッドホンで聞いてる。
もう、うん、衝撃映像
あんたの部屋6なの
一定型のヘッドホン顔を正面からの捉えるショットでね、
いやよかったですよね、
そう
もう嬉しくなっちゃいますよね、
ろくな音楽ないわねなんつって
でマイルス・デイビス聞いてるね、マイルス・デイビスなんか分かんないだろお母ちゃんって、
このチーズブリューかな、
チーズブリューなんですかねこの中じゃまともだったわよみたいなね感じで、
うん、
ねまあ音楽聴きながらさ机の中も漁ったぐらいにしてね、なんかね、机の中漁った、まさか机の中とかも見てないだろうね、なんて言って、
うん。
何にもないじゃない、みたいな。そう。だなぜか喧嘩になっちゃってね、まあ、あんたさ、そんな、いいの？何もいい年過ぎ、30過ぎて、
うん、
こんな何にもなくて会社と家の往復だけであんた、ねえ、それなりに僕だって充実してるよみたいな、なんか、この喧嘩いらねえだろ、みたいな感じで。感じで、まあ、ねえ、今とまるっけ違うよなこれっていうさ、まあ
はい、
どうなんですかね、大学出て就職して家からって通わないもんなんですかね、
どうなんでしょうね、
東京のなんかね実際のところ、
うん、子供部屋おじさんみたいに今は言われる世の中ですよ、
なんか本当でもきっかけなくしちゃう人っているよね、
うん、
本当地元でだって地元で就職決まったらそれこそ家賃とかね、その通える県内で働けてるなら実家でもいいんじゃないかみたいなこと思いますけど、
ね、
まあそうするとでもな確かに結婚しにくいとかもあるのかなとかね、うんまあ、
確かにね、うん、あの僕もね、うん、東京行って自分で家事をするじゃないですか、
うん、
一人暮らし、
はいはいはい、
やっぱそれあるとないとじゃちょっと違いますよね、
うん、それってどういうこと、
あの一人暮らしの経験が、
うん、
家事をおやつにずっと任せたまんま中年になってみたいな、
うん、そうですね、違います、いきなり全部自分で読んだもんね、
う
ん、19歳からね、よくよく考えると、すげえなと思います、
うん
うん、ね、まあ時代も時代というかね、実際問題吉尾は吉尾でその平凡な自分に対してのね、ちょっとしたこうなんかはね、こんなままでいいのかみたいなね、
うん、
全然いいと思いますけどねって感じでね、見てるこっちはと思うんだけど、
まあでもね、まあ、うがった見方をすると、
うん、
あんな東京のど真ん中にね、
はい、
土地付きの家を持っててね、
うんうん、
日本のその、うん、実際ね、現金があるないで言えばあれだけど、うん、資産としては相当なもんですよ。
そうですね、
ちょっとか、うん、まあ、うん、言うなれば勝ち組ですよ、
うん、
それはあの柳沢慎吾もそうだけど、
うん、そうですね、うん、本当だよね、吉尾と母ちゃんの喧嘩、
はい、
まあ、まあ高一はまだ逃げ切らない、まあ、どうなんですかね、この高一の話もちょっとよくわかんないんだけど、
うん、
なんかでも実際問題さ、この昔の同級生、まあ振られた、昔振られたとかさ、
うん、
そんな話はまあいい、置いといてさ、
うん、
昔の同級生が家の親の事情かなんかで帰ってきて、
うん、
ばったり会って、
うん、
茶飲み仲間になることは別にいいじゃんとか、内心思いますよね、その。
まあそうですね。
うん、まあなんだかんだ会っちゃったからってなってるけど、
うんうん、
まあたまに会う茶飲み仲間っていうだけならさほど問題起こらないだろうみたいな。うん、
まあやっちゃったから問題ですよ。
実際やっちゃったんだね、これね。ね、この辺うまくこう乗り切ればよかったのにと思うけど ね、単に友達ですで済ませちゃえば、
うん、
そこまで、ね、騒がれずに だってブリキュアのババアって言ったって外で歩いてるだけならさ、別に弁明のしようがいくらでもあっただろうし、
うん、と思う。エッチなところに入るのを見られ
た、ね、そういうとこ見られちゃったのかな。まあ何せ不器用というかなんていうかね、うん、まあでもよくなんていうかその昔振られたからとは言ってさ、うん、そんなね別幸子さんいながらにしてさ、そんなハマっちゃうっていうか、まあ女の人の方がむしろハマってるみたいな感じだったけど、
うん、
なんかあんだけそのなんだっけお手伝いさん来たじゃない、お母さんがスカウトしたさ、はいはいはいはい、眉一つ動かさなかった小石がさ、うん、こんなズルズル引きずるのよかよみたいな、うん、何なんだこれって
よっぽど学生時代に何か
どんだけ好きだったのって強い思いがだからなんだかなと思ってね、
うん
うん、そう、また場面変わって金貨で仕事終わりっていうかね、ミノルが飯カウンターで飯食ってたら、
うん、
平野さんがお疲れ様でしたって帰るっつって、帰って、うん、お疲れ様でしたっつって。ほんだら、ミノルの飯を作ってた母ちゃんが、もうできたからあんたこっからよそって食べなさいみたいな感じでさ、割とミノルにほったらかして、
うん、
平野さーんって追っかけ、なんか猫なで声で追っかけてくって、もう完全に惚れてるだろこれみたいな。ねえ、一日一緒にいて追っかけて話すことなんかねえんだよとか、なんかミノルがぐだぐだ言いながら、
うん、
自分でよそって食っててさ、ちょっと表によそちょろっと見に行ったら夏江さんが来ててね、
うん、
まあなんかちょっといろんなところに相談に行くっていうか、うん、なんかね、まあ、その場では別に特に何もセリフはないんだけど、うん、ラーメン食べてっていいみたいな感じでちょっと悩んでるみたいなね、うんうん、あれがあってさ、
うん、
だからもう次の場面ですよ、もう春江のパートに本田さんがいるっていう、うん、正座しててさ、なんか、うんうんめっちゃ面白かったね。
あれ面白かった。なんか
最高ですよ。
喧嘩しかない。
来てからずっと黙って、ね、来てからずっと黙ってるわよ、みたいなね。
うん、
暑い？あ、そう、暑いって、なんか窓開けようとすると、いや、ぬるいとか言ってた。どうしちゃったの？なんつって。自分じゃそんな気ないけど、緊張してるのかもしれない。そんなことないでしょ。プレイボーイだったんでしょ。横浜でヤクザ3人と喧嘩して。一人を海に突き落としたんでしょ、何言ってんだって感じだけど、そうって言って、そんな人が緊張しちゃうのかしらってするんだ、プレイボーイだからって、嘘だからって、えプレイボーイもヤクザ3人の喧嘩も嘘って、どうしてそんな嘘ついてんのって、嘘と言っても僕がついた嘘だから、僕の現実の一部だけどね、
何言ってんだ
本当落ち着き払って何言ってんのかなこいつっていういや、でも、本田五郎くんって感じだね。なんか、俺もちょっとこれ、いいよ、心に留めとこう、みたいな。嘘も、俺が自身がついてる嘘だから、俺の一部みたいな。
何でも言いたいことないじゃん、嘘したら。
冷静にお前ダサいぞ、みたいなね。
僕は前に総理大臣だったんだ。
あれが、そんで、はぁーって、なんか、なんとなく気のない返事っていうかね。君の前では、あんな嘘でも、ついた方が引き立つ気がしたんだ。それにクラブだし夜だし嘘をたくさんついた方がハメが外せると思ったし、ね、
楽しそう
しかしここは昼で明るくて二人きりだからって、慣れるまでに時間がかかってるんだって、なんかもうここまで全く同日にしゃべ、なんか冷静にしゃべるっていう感じがめっちゃ面白い、
うん、
めっちゃ面白いけどね、めっちゃ言い切ってるけどダサいっすよそれみたいな
アホかって話でね
いや、おもろいと思ってね。
うん。
うん、でも、そうって言っても、何、今結構喋ってるじゃないみたいなね。もうちょっとそろそろ慣れてきたみたいな。そう、慣れてきたみたいな感じでさ。だけど、なんだか変なんだ。言葉がこわばってる。自然じゃないっつって。いつもこうなんだ僕は。相手によって変わるところがあるっつって。ことによると、自分ってものがないのかもしれないっつって。もういつまでも聞いていたい岩、あの、本田さんの言葉っていう感じでね。うちでは彼女とこんな風には話さないし、他の人ともこんな風じゃないっすって。今の僕が君によって引き出されてるような気がするんだっすってね。今日はお招きありがとうっつって。
え、そう。春江が誘ったんだ。
そうね。いい江戸いたしまして、クッキー、コーヒーとクッキーだけですけど、なんつって。
うん、
間があってさ、君のこと好きになってしまいそうですね。もう
なってんだろう。
なんかどうなんすかそれ本田さんっていうね。うん、
やめとけ
ね。そこはさほど気はないけど、まあこういう感じになってる方が面白いなと思ったんですけどね。うん、なんかガチでガチはダメつか、だってどこがいいのよこの女、別にだって、ねね、なんかまあその仕事がかぶるも噛み合いすぎちゃってて、うん、こう。まあ言ってみたらその、ずけずけ言い合えるっていうか、夏江さんにしてみたらね。
うん。
だから割とこう、あまりにこう、 こことか多すぎて、嫌になっちゃってるみたいなさ。
うん、
まあ、ある種進展とは思うんですけど、まあ、それがあんまり毎日一緒に暮らしてそう言われたら、ちょっと煮詰まっちゃうタイプというかね。
まあね。
うん。まあ、あれですよね。気持ちわかるんじゃないですか、小泉さんが。ずけずけ言われるっていう、
ね。あんま言われてたら、一応、言い返しちゃうし、雰囲気悪くなりますよ。
うん。その2人で家で完結して仕事してるってところは余計にまた煮詰まっちゃうもんね。
そうですね。
これね。うん。そう。で、ちゃんとその、場面があって、ホンダのマンションに変わってて、
うん、
その、ハンソン紹介に何、なんていうのをくれた理由なんて言ってた、うん、プログラミングがちょっと遅れてるかなんか、納品が遅れてるのかな。
うんうんうんうん。
でも理由はそんな考えたくないみたいなさ、君が適当に考えてくれみたいな、うん、私嫌よみたいなね。あんな女と遊んで、言い訳まで私が考えるのみたいなね、
うん。青山に行き過ぎてた。
青山もそうだけど、この、多分これこの足だったからさ、本当にお招きされて行ってきたんだ。うん、アパート行ってきたって、多分律儀に行ってるんでしょ、これ。
うん、
そう黙っときだ、それっていうね。
本当だね。
うん、そこはさすがに黙っとこうよ、みたいなさ。うんうん、ね、あの、言っとくけど、あの人、あなたとなんか会いっこないわ、なんですね。
うん、
君は会うのか僕とって言うなよっていうね、
うんうん、
少なくともあの人よりは分かってるつもりよみたいな、うん、だけどこれは一種の詐欺だよってさ、
うん、
お互い縛り合うのは予想って約束したのにみたいなさ、
うん、
ね、そしたら夏江さんが、まあ、分かったのよって、人間そんなに割り切れっこないわってさ、
うん、
だからお願い悪いとこ直します、あの人に会わないでくださいって言うわけよ、
うん、
これはちょっとね、ちょっと下手打ちだよね、これ。この態度はちょっとなっていう。
うん、
予想よ、そんな君見たくないねっつって、
うん。
それじゃ浄瑠璃が聞こえてきそうだっつって。面白い、面白いセリフだと思ってね。
古典芸能。
歌舞伎とかのね、そういうこう、そういった男と女のなんか、別れの場面とかを想起させるっていうかね、このなんかね。そんなささなんか芝居、小芝居見たくないみたいな、浄瑠璃が聞こえてきそうだよ。
いや、教養がある。
ピンポーンってさ、その途中で岩田が、あ、稔が心配して訪ねてくるみたいなね、うん、ちょっと、まあ、救われたようなって、こういう場に来てくれただけでも、ちょっとね、場が持つなっていう感じですけどね。
うん、
俺が悪いと思うけどね、あの二人ぶっ壊してどうなるってんだよ、ってさ、
うん、
なんか。岩田に説明かなんかしちゃっ てさ、
うんうん
ね、うん、でも意外と岩田とかはそんなに取り合わないっていうかね、うん、まあ、しゃあねえだろって男と女のことなんかみたいな、
まあそれもそうだしね、
うん、そうですね、うん、あの二人はまあしょうがねえよみたいな、
うんうん、まあ、ちょっとあの二人は規格外ですよ。
まあまあ、陽子がその後合流するから、まあ、ミノラお邪魔虫ってことで、その場で吐けて、その足で酒屋に行くと。はい、で、酒屋でその、吉尾にそういう話してんだけど、まあ、吉尾もまあ別に、ね、それはそれでっていう感じでさ、
うん、
なあ西寺さんでしょ、上がってって、なんて、幸子さんに行ってもらって、うんうんうん、部屋でこう、話をするっていうかね、
うん、
そう。まあ、その、家のことに話がまた変わってさ、
うん、
お母さんいいじゃないか、つってね。そうあるわけじゃないよって年考えてもみたいなさ、
うんうん、
気兼ねしないでって言ってやれよっつってさ、ねえ、俺んちのお袋だってお母ちゃんでそういうことをね、そういう人いたらいいなってね、思うよみたいなね。そうそう、うん、まあ春江のことは明日2人で店行ってみるかみたいな話で、まあなんかあっちこっちでいろんなことがあって、俺だけ会社と家のお袋だよつって、転職すっかなとかなんか言いながら、うん、まあ確かに兄夫婦といい、
はい、
そのね、稔の家の事情といい、まあ夏江、本田さんと夏江さんといい、まあ、身近な人が確かにいろいろあるよなっていう、ね、
うん、
感じですけどね、うん、
そうだね、うん、吉尾はほぼ無風状態だもんね、課長
と、あの、まあ、まあ CT や課長とのいざこざとかはまあありますけどね、うん、まあなんだかんだみんなが駆け込み寺みたいになってるから酒屋がね、
パワハラを受けてるだけ。
あれパワフルいかにも受けそうな感じだよね、吉田とかね、気、ね、真面目な感じのね。
そう
そうで、今回非常に良かったのは、そのお母ちゃんと幸子が、
はい、
こうなんかね、共振し合う感じがね、
あ、そんで、兄ちゃんを吊るし上げるって。
こっからその場面なんですよね。
ええー。
こいつまだ帰ってきてないのが、
うん、
あの、なんか、ジムの机を見に きますね、こんな長時間家開けてみたいなこと言ってんだけど、まあ、つまりこれ、ね、幸子さんとの話で別れを告げに行ってるっていうさ、
うん、
ことなんですよね、
うん、
で、まあ、うん、大丈夫ですからなんて言ってさ、うん、なんかあんたこんな時間帯にね、ガラスなんて拭いてるんじゃないわよみたいな、うん、あの朝のうちに済ませとくもんよみたいなさ、
うん、
ね、私も家族なんだから感情に入れてほしいは家のことですってさ、なんか台所で一人で泣くメソメソしちゃうっていう、
うん、
お母ちゃんちょっとそれも感情的になっちゃってるっていうさ、うん、で幸子さんがね、隠しですいませんでしたっつって、あの何よって言って、子供を産むんですって言ってさ、あんた何言ってんだよみたいな、
うん、
だけどこのうちだってね、お母さんもすることができるし、この家だってもっと明るくなるかと思ってますってさ、うん、無理でしょでもあなたなって、いやいいですっつって、こういつどこ行ってんだよって、お母さんも知ってますよねって、あの人に相手がいることみたいなね、今日はどんなことがあっても別れてって言ってる、言って告げてあるんですよってさ、
うん、
まだ続いてるのあの子ってさそう、
それでは自分の時はこうだったっつってね、
うん、
自分の時はこんな風に、
そうそうそうそう、
お父ちゃんをとちめたっつって、
うん、それも初出しのエピソードだってね、
うん
うん、私の時は私が乗り込んだのなんですね、包丁を持ってて、うんうん、聞いてますって、あ、高一からと、吉尾さんですって。吉尾がその辺を、昔のお母ちゃんの修羅場を喋ってたみたいなね、感じで。で、お母さんと吉尾が、あの、幸子さんがここでぐぐぐっとこう、距離が縮まってる感じがね、俺はすごい良かったっていうか。
そうなんですよ。
ね。そう。
同じ二人でね、うん、もう浮気を許さない女同盟
で。帰ってきたら甘い顔しちゃダメよ。こっちはサスキだってあるんだからってね。
もう怖すぎて。
そういうとこ見せなきゃダメです、うん、はいっつってなんかこう、おーいいなーっていうね、なんか一瞬だけ場面が差し挟まれるんですけど、うん、夏江さんが外で歩いてたら、
うん、
なんか瀬戸物屋かなんかの店先で、
うん、
ショーウィンドの包丁を眺めてまじまじ眺めてる場面があってさ、また何考えてんだろうって感じだったけど、
その後大変なことになりますよ
そうね、
うん、
うん、まあまあお母ちゃんと幸子さんとかありつつ、まあ春江の店とこうの春江の店もちょっと移って、はい、ちょっとまあ入れ替わりにこうエピソードが進んでいくんですけど、その春江の店にこの岩田とあれが吉尾が、うん、岩田と稔が行っててさ、うんうん、乾杯なんつって、春江もまだすっかり調子づいちゃってて、引き抜きがあったのが赤坂の他のクラブからね、
うんうん、
契約金10万だって言って施工みたいな話をしつつ、吉江と吉尾と夏江もそこに加わって乾杯なんつって、
うん
うん、一気一気なんつってね、なんかこれも時代を感じますけど、一気一気コールみたいな、うん、ああいう飲み会したことあります？
ありますね。
本当ですか？俺ないんですよ、ね、
大学
一気じゃないですよ、
ね、うん、ありますよ、同調圧力の嫌な感じ。
あれでもさ、どっかで鎮静がしますよね、あれ。そんなにあの時代は長く続いてないと思うんだけど、なんか死人が出たとかで、
うんうんうん、
あんまりね、うん、確かにあの時代ぐらいからですよね、一気コールを見るのってなんかね、
一気なんてダメですよね、うん、酒が別にパワハラの道具としててうまく飲むもんじゃないですか。
そうでもさ、飲めないコンプレックスとかってもあったんだな、あの時ね、なんかそんな飲めないと負い目感じたりとかさ、うん、
ねえ、
若いってそうしたもんだから、
そいつの分をこっちが美味しく飲む人が飲めばいいだけじゃないですか
そうそうそう、なんでそんな飲ますのかみたいなね、
うん、
感じは。俺も正直ね、高校生の頃って飲めなくて、あんまり、好きなんだけど、うん、そんな何杯も飲まないでいいタイプだったから、
うん、
で、まんまパンクスの世界に来ちゃったからさ、まあ、やばいわけよ、もう、打ち上げとか行くと、もう瓶ビール100本とか世界だから、とりあえずオーダー
は。パンクスの世界は一気はないんですか？
でもね、飲まんとやってられないですよね。もうみんな、まあ飲むっていうか。
なるほど。
で、それはもう、その、意地張り合うじゃん、その、なんかね、飲めねえの出せよってなっちゃうから、やっぱり。
うんうんうん、
そう、自然と強くなっちゃいましたね。
へぇー。
なんだかもう嫌だったけど、打ち上げもきっついやと思ったけど。
もうパンクの世界は体育会でした。うん、
そんな緩いと思うんですけど、うん、でもやっぱでも飲めない気、なんか負い目みたいなのはね、
うん、
やっぱあったな。まあ、先生、所詮19のガキとかさ、
うんうん、
その世界だからさ、
うん、
やっぱ飲まん。で、二次会最後までちゃんと行かねえと、
うん、
なんかね、ひよったな、みたいな、ほら。
あ、そう。
一時間で帰っちゃうとさ、うん、最後までちゃんといねえとな、みたいな感じとかさ、まだ、
へ
ぇー。古町もすごい元気でさ、まだなんか、ね、そういう時代っていうかな
って。なるほど。
ありますけどね。うん、まあ、ああいうクラブで飲んだことはほとんどないです、それは、
うん。
うん。出版社に積んでってもらったとか、そんな、数少ない、あれはありますけど。吉尾はなんか何気によく行ってるみたいな感じもなんかね、
はい、
課長つんちゃったりとか、
ね、そうです ね、
ありましたけど、
ね、なんかカラオケのあるとことかね、うん、スナックみたいな、
うん、本当にね、 そう。まあそんなこんなで、高一が家帰ってきて、
うん、
母ちゃんがさ、詰めるっていうね。
地獄。
ちょっと来なさい、あんたこっちへ、ね。ほら、両手ついて謝んなさいよ、な
ん
て。ね、分かったよ、みたいなね。何そんなに買ったるような声出すんじゃないわって、そんなこと言う権利ないの、あんたに、みたいな、
うん。
ね、もう何度も謝ったよ、つって。お母ちゃんはまだ言われてないけどね、つって、うん。どうもすいませんでした、つって。しらーっと、よくそういうこと言えるね。
うん、
吉尾の友達の前であんた大見え切って、幸子さん以上以外には目も向けないなんて、そんなこと言っといて。
うん、
そう。
まあ確かにその通り。
幸子さんとはね、この人とは私仲良くなくたってね、これは別の話じゃないんですよね、
うん。
死んでも産むなんて言わせてあんた恥ずかしくないのって、
うん。
今後はこんな思いさせないってね、謝んなさい、手ついて言いなさいなんてさ。
うん、
だあまりにもしつこく詰めちゃうから、
うん、
幸子さんはもう逆に今度、高一のことが変わりそうになっちゃって、
うん、
あもういいんですなって。ね、早く謝んなさいよなって言って。いや、お母さんもう話し合ってますんで私たちは、つって。今日別れれば何も言わないって。これ以上、あの、ね、詰めない、もうね、そんなに言わないでくださいみたいな。うん、こんな時間まで、どうもありがとうって、逆に幸子さんは、高一にお礼を言うっていうね。で、私は邪魔ってことねって、また上行っちゃうっていう感じ、ね、うん、感じ。感じなんですけどね。
ね、うん、恐ろしかったですね。
ね、これ実際問題、これ分かれたんですか？
まだ分からないんじゃないですかね。
その辺まだついてるみたいな感じじゃない？
いや、それもあんまり分かれてない、
うん。描かれてないの。だって。
あんま分かれてる。
でもこれちょっと最終、これを、この、ちゃんと分かれてきてくださいと。
うん。多分分かれてます。
ですよね。
だから。でも何も言わないですよね。
言わない。
その後、うん。
これ話の上では一応これ分かれたことにしとかないと、これなかなか。
ええー。
っていうかね、もし別れてないんだったら、もう別れたって完全に言うべきですよね、光一は、
うんうん。
で、もしどうしてもだったら、もう本当に火儲けて絶対バレないように、うん、せめてお茶飲め、ね、決めた時にお茶を、例えば飲むとかだったら、うん、まあ、なんとかこう、バレないように段取りつけなきゃさ、
うん、
うまく立ち回ってくださいって感じがね、ありますけどね。
うん、
そう、もう、幸子さんの体調がどうなるかとか非常に気になるなと思ってね。そう。ただもう場面変わってさ、そのさっきまで乾杯一気一気ってしてたんだけど、
うん、
スナックが修羅場になっててさ、
そう
ちょっと顔貸しなあんたみたいな感じなんですね、
うん、
夏江さんが夏江あんた春江の揉み合いみたいな感じ、ガシャーン
キャットホワイト、
キャット山本幸太郎さんとかね、非常に久しぶりですよね、あのね、
うんうん、
雇われましたみたいな感
じで出てきてね、
修羅場、穂積ペペって名前よく見てるんだけど、ちょい役だったのかな、あの人もな、うん、赤い V ネックのセーターなの、
そうですね、
チンピラみたいなのが出てきて、ケツ持ちなのかと思ったら、別にただ居合わせたチンピラって感じでしたけど、
うん、まあ、3つの勢力が、
ね、あれなんかその
合わせてた、
2番目に出てきたチンピラも、あれが、うん、あれが本当のケツ持ちなのかなと思ったら、あれ、うん、こいつもそうじゃねえんだみたいな、
ね、
謎と思って、で最後出てきた、すごい貫禄のある人がね、俺が中取ったらっつって、うん、これ、縄広さんね、
うんうん、
分かるでしょ、あの
悪役ど
う、うん、あ、いやいや、その、柳田坊じゃなくて、直広ってあの、
うん、
あの人、仁義の土井組の親分とか、
あ、そっか。
広島市東編の村岡組長とか、うん、まあ、まあ、ちょいちょい出てたっていう感じだけどね。直広さんが、あの、前略でも、秀次の先輩が出てきたけどさ、
うんうんうん、
俺が中取ったらわ、つって。あんまし意味がわかんないんだけどさ、
うん、
5万つったら、なんか、なんもわかってないの、こいつみたいな感じで。
うん、
でもう1万、私のポケットにありますからなって、山本幸太郎が1万出して、6万円で、うん、じゃあ3万ずつで痛み分けみたいな。
ね、
あそここういう手打ちなのこれみたいなね。
自分はもらわないんだ。
だからな、そうなんだ。みたいな、よくわかんないな、みたいな。ね。で、そのやりとりを ずらっと、あの、ワンゲルブの面々が、
うん、
ね、立って見てるっていう。
ねえ。
ね、で、エンディングって感じで。
そう。嫌だな
ぁ。残っちゃこのエンディング持ってぶっちゃけこう、もう、いやもう、まあ、メインは何と言ってもその、おっかさんと、
そうですね。
幸子さん、高一の話だよな、と思ったけどね。
ね
夏江と春江はもう、ちょっと落ち着いて話してくれ、これって感じだね。
うん、
そう、感じがするけどね。うん。
そういうわけでしたね。
まあ、そんな3本で、まあ、非常に楽しかったですね。
その続きも、とても良かったですよ。
いいですね。ちなみにベスト回、俺、この3本ではとね、意外と案外と、室田秀夫もよく好きだな。
ああ。
うざかったけど。
あこの3本だとな
る
かな
ぁ。と、お母ちゃんですね。
ベストガールはお母ちゃんですね。お母ちゃんのあのヘッドフォン。
最高です
ね。たまらない。
かわいいなぁっていうね。
そう。 そうですね、うん、ゲスト外誰かな、わ、うん、かんないな。
室田秀夫も出てくるでしょ、今後も。
室田秀夫は出てきますよ、ガンガン出てきます。
本当ですか、楽しみなんですね、これ最終回向けてどうなっていくのか、
どうなっていくんだろう、ね、まあ、あの、うん、課長さんかな、うん、あの、岩田の、うん、岩田の取引先の課長さん、
ああ、岡本信人、そうそうそう、いいっすよ
ね。ね、
確かに確かに、
まあ、それ、いいね、うん、岡本信人を、うん、うん、のあれを手玉に取った社長と
社長の部長もね、よかったね、
すごかったな、したたかで、
そうですね、うん、社長さんは引きがなかったね、なんか石野太郎さんは本当にいろいろめちゃめちゃ出まくってるか、ね、なんかね、うん、
さあ、じゃあどうですかね、ところで、うん、ではどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この映画味わうのー